高山の池の主。昔々、駿河の国の水見色という村に杉橋長者と呼ばれる家があった。その長者の一人娘は大変器量がよく、水見色小町と呼ばれていたそうな。ところがその娘が近頃元気がなく、すっかりやつれてしまった。心配したばあやが話を聞いてみると、このところ毎晩夜更けになると、どこのものとも知れない一人の美しい若者が娘のところに忍んでくるという。ばあやはその話をすぐ長者夫婦に知らせた。長者の奥さんはその若者に気づかれないよう、着物の裾にそっと糸を縫い付けることを娘に命じた。その夜、いつものように忍んできた若者が帰ろうとしたとき、娘は母に教わった通り素早く若者の着物の裾にタフの糸を縫い付けた。長者は二人の雇い人に命じて、その糸の行方を追わせた。二人の雇い人は糸を頼りに歩き続け、とうとう高山の頂上まで来てしまった。頂上から道は二つに分かれておった。左は足久保、右は新間に下る道だ。糸は新間の方へ続いている。新間への道は普段めったに人など通らない寂しい山道だった。もちろん二人の男も通ったことはない。道は下るに従って木がうっそうと生い茂り、薄暗くなっている。見たこともない美しい蝶が舞い、二人を導いているようだ。二人の男は薄気味悪くなってきたが、長者様の命令だから引き返すわけにはいかない。しばらく行くと、杉林の向こうに赤い月を水面に映した池が目に入った。
おい、池があるぞ。
話には聞いたことあったが、俺も見るのは初めてだ。
そこは大木が茂り、薄暗く不気味なほど神秘に静まり返っていた。二人は糸をたぐっていくと、なんと糸は池の水の中に吸い込まれているではないか。
こりゃ大変だ。するってえと若者というのはこの池の主だったのか。
人間ではないぞ。魔物だ。魔物が若者に化けて長者さんの娘子のところへ来たんだ。
驚いた二人は地に足もつかぬように元来た道を一目散に逃げ帰った。そして転がるように山を下り、長者の屋敷に飛び込むと、その一部始終を長者に語った。長者は二人の話を聞くうちに優しい顔を真っ赤にして怒鳴った。
よし、すぐに化け物退治に行くぞ。かわいい娘を化け物なんぞに取られてなるものか。村の人たちも呼んでこい。大勢で行くぞ。
雇い人に村人も加わり、大勢はそれぞれに弓矢槍などの武器を持って高山を目指した。血気に流行る村人たちは勢いすさまじく、あっという間に高山を登り池にたどり着いた。池のほとりに着いた長者は大声で言った。
皆の衆、化け物がこの池の中にいる。さあ退治してくれ。頼むぞ。それ火を焚け。石を焼いて池の中にぶち込め。
池の周りに油をまき火をつけるもの、焼けた石を池に投げ込むもの、弓矢を構えるもの、 長い棒で池をかき回すもの。さしもの広い池の水も煮え湯のようにもうもうと湯煙を上げ、あたりはまるで地獄のようなありさまとなった。とその時、空が突然真っ黒になって滝のような雨が降り出した。そして暗闇の中を鋭い稲妻が光って池の水面を照らし出した。池の中に浮かび上がった光景に村人たちは目を見張った。渦巻いた水面の中から、この世のものとは思われない怪物が現れたのだ。大きな頭に2本の角を持った巨大な化け物が、ランランと光る目で村人たちを見下ろしているではないか。
うわぁ、出た、大蛇か。
いやいや、角があって顔は牛のようじゃ。
竜じゃ、高山の池の主の竜が怒り出したんじゃ。
村人たちは口々に叫びながら呆然と立ち尽くした。その様子を見て長者は、
何をしておる。それそこだ、ひるまずに矢を射ろ、焼けた石を投げろ、棒で叩け、
と声を振り絞って叫んだ。必死の励ましに気を取り直した村人たちは、竜めがけて石を投げたり矢を射ったりした。とその一つが竜の片方の目玉に命中した。赤い血がパッと散り、竜は恐ろしい勢いで水面をのたうち回っていたが、そのうちに黒雲を呼び、それに乗るようにして東の方へ飛び去った。村人がようやく我に返って辺りを見渡すと、池はまるで何事もなかったかのように元の静けさに戻っておったと。
それやっつけたぞ。
村人たちは歓声と勝ち時を上げて池を後にした。山を下る村人たちの後を追うように雨は大粒となり、激しく人々の身をたたいていた。その後、長者の娘は日増しに元気を取り戻し、以前のように明るく美しい娘に戻ったそうな。さて、高山の池から追い出された竜は、固めとなって足窪の池に下り、安倍川を渡って下村にあるクジラが池に逃げ込んだと伝えられている。それからは、このクジラが池に住む魚は、みんな固めになってしまったそうな。今でも、水色の高山の池は、竜神の池として語り継がれ、神秘の水面をたたえている。